Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方、
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
進行は私ちぐさです。さあマークさん、今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容ですか？
今回は先日飛び込んできて我々のセキュリティ業界でも話題になった世界的ハッカー集団ロックビット摘発というニュースについて、日本の記事だけではなく海外ではどのように伝えられているかなどお話ししたいと思っています。
はい、前回も少しちらっとねお話だけは上がってましたが、今日は詳しく聞けるということですね。
そうですね。どういうふうに何が起きたのかということを詳しくお話できればと思ってます。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さあ今回はロックビット摘発というニュースについて詳しく伺っていきます。まずこちらの記事からご紹介しましょう。今年2月20日の時事通信社の記事です。ランサム集団ロックビット摘発、国際共同捜査で2人逮捕、警察庁。身代金目当てでデータを暗号化するウイルス、ランサムウェアを使い世界各国の重要インフラに被害を与えたグループロックビットのメンバー2人が逮捕されたことが20日警察庁への取材で分かった。欧州警察機関ユーロポールが主導し、日本を含む10カ国で国際共同捜査が行われた。警察庁などによると2人はポーランドとウクライナでそれぞれ逮捕された。欧州を含む世界各国の重要インフラにランサムウェアロックビットで攻撃をした疑いが持たれている。逮捕容疑には日本の被害は含まれておらず、今後関連を捜査する。共同捜査ではロックビットが盗んだ情報の暴露に使うリークサイトや犯罪に用いられるサーバーなどの閉鎖にも成功したという。ロックビットをめぐっては日本でも2021年以降100件を超える被害が確認されているということですが、マークさん、ついにロックビットのメンバー逮捕されました ね。
やっとっていう感じも否めないんですけど、やっぱりでもこういった捜査はすごく時間がかかるっていうのを我々も知っていますので、はい、このテイクダウンから見えてくるのはやっぱり攻撃者と実際にそれを捜査して、捕まえようとしている、10カ国の警察の方々、一進一退の攻防があったのではないかなというふうに思いますよね。
はい、4年ぐらいかかったってことですよね。
そうですね、もう2020年ぐらいから、ロックビットの、攻撃が開始されていて、今回ロックビット 3.0 バージョン3なんですけど、毎年アップデートをしている、本当に一般的なソフトウェアの開発者が、こういうこと悪さをしている影の軍団みたいな感じなんで、そういった意味ではやはり相手も人間だということから、こっちも操作する方も人間なんで、ちょっと何かおかしいなと思ったらすぐに動いてしまったり見えなくなってしまう、一般的な多分操作とあまり変わらないのかなというふうに思うんですけど、これがねサイバー空間で行われているということで、ね、難しかったんじゃないかなというふうに思いますよね。
改めて今回のタイムラインたどっていきましょう。
はい、今回摘発についてなんですけど、2月19日、午後4時、これは米国東時間イーストコーストスタンダードタイムに、ロックビットランサムウェアアズサービスのインフラが当局により乗っ取られました。でロックビットのサイトを差し押さえたと。でこの差し押さえ、1万1000のドメインと34のサーバーが停止されたと。でまたこの34のサーバーなんですけど、オランダ、ドイツ、フィンランド、フランス、スイス、オーストラリア、アメリカにあり、このサーバーを調べた時に犯罪に使われてであろうアカウントが、1万4000見つかっているということなので、かなり大掛かりなテイクダウンになっていると。で実際にオペレーションを皆さんでやってた時にやっぱコードネームつくじゃないですか、オペレーションクロノスというふうについてるんですけど、これはクロノス、ギリシャ語で時間を表すものなので、ね、時間をかけてゆっくりゆっくりなのか、もうさっさかやらなきゃいけないと思ったのかっていうのはわからないですけど、今回、ポーランドとウクライナでそれぞれ、逮捕者が1名ずつ出ているということなんですけど、実は2人ともロシア人だということは分かっています。で英語風にファーストネームだけを発音するとアーサーと アイヴァンが、逮捕されたということです。でこのアイヴァンのに関してはかなりいっぱい偽名を使っているということもありますけども、すでに、逮捕されていると。でまた被害者のデータを盗み出すアプリやサーバーをも、スティールビットというんですけど、それも同じ同時期に停止をされていたということで、悪行に使えないようにしていたと。でロックビットに関わる、200以上の暗号資産のアカウントも、凍結されていると。でこの捜査を実行している中で1000以上の複合キー、これ複合キーというのはランサムウェアを使って暗号化されてしまったデータを元に戻すキーが発見されているということで、これを使ってすでにランサムウェアの被害に遭っている会社ですとかに対して、その時のデータをもう一回複合できるかもしれませんということで、さまざまなあの当局から、被害の会社に連絡が入っているということですね。
今回じゃあ逮捕された2名っていうのは相当組織の中でもトップの方の2名ということなんでしょうか。
そうですね、完全にあのロックビットをコントロールしていた2人ではないかというふうに言われてますね。
おじゃあもう組織として存続は難しいっていうレベルの人たちが逮捕された。
そうですね。なのでロックビットというものはこの世界からなくなる可能性はありますけど、少し変えてまた違うグループがランサムウェアを使って攻撃をしてくるというのは、絶対あるというところでではないでしょうかね。
だって全体の組織としては何千人とかという規模です、
でここで、ロックビットの特徴としては、ランサムウェアアザサービスということをやっていたんで、直接的にロックビットの開発や運用に関わってない第三者がそのサービスを使ってランサムウェア攻撃を可能にするっていうのも一つあのロックビットのお金の稼ぎ方の手法だったんで、そういった意味ではね、どれだけ関わっていたかっていうのは分からないっていう部分がありますよね。
そうですね。あの今回いろいろ差し押さえられたあのアカウントだったり凍結されたアカウントとか、あの暗複合キーが見つかったとかっていうのは、その全体のうちの大多数だと思っていいんですか？
1000
ドメインとかサーバーとか、
ドメインサーバーに関してはロックビットが使っていたものすべて、
もうすべてなんですね、
はい、
で200以上の暗号資産アカウントっていうのはそれもほぼすべて
ですね。ロックビットが使っていた、ここまで捜査をして、証拠を集めてきて、差し押さえたものに関しては全てだということですね。
じゃあもう本当にこの4年というクロノス時間を使って、でも本当確実に仕留めに行ったっていう感じなんですね。
ロックビットはそうなりましたね。
今回このニュースって日本以外の国ではどのぐらいの規模で伝えられてるんでしょうか？
アメリカとヨーロッパ、やっぱりニュースを見るとあの様々なサイトで取り上げられている。日本の場合だとやはりあのもうお約束のように NHK ですとかテレビ、放送局はあのネットニュースで上げてるんですけど、その他にはIT 関連のメディアが多かった。でもあのニュースの種類がちょっと違うんじゃないかなと思って、あくまでも日本の場合ですとロックビットが検挙されて、ロックビットランサムウェアの、脅威が一旦収まったんじゃないかというところですけど、アメリカの場合だと FBI がプレスリリースと記者会見をしたんですけど、そこも取り上げられていたので、でまたあのもう少し、詳しい IT のサイトになると訴状だとかのコピーも実際に見えるところがあったんで、もう少し深めのニュースが多く見られたかなというふうに思いますね。
また日本国内ではですね、同じくこのロックビット摘発というニュースを扱った読売新聞2月21日付の記事にこのようなことが書いてありました。日本の警察当局は事件に使われたサーバーなどについて30カ国以上に照会し捜査を進めてきた。この過程で暗号化されたデータの解除法に着目、ウイルスの構造を解析する手法を駆使し数ヶ月以上かけてデータを復元するツールを開発した。欧州警察機構ユーロポールにも提供され各国で使われる見通しだ。警察幹部は世界の被害企業のデータ回復に可能性をもたらす大きなゲームチェンジだと胸を張るということです。こちらはランサムウェア攻撃で暗号化されたデータを復元するツールが開発されたよという、マークさん、めでたいニュースですよね。
とてもめでたいニュースですよね。だからこういう話をもう少しニュースでやっていただきたい、
もっと大々的に、
そうなので、そういった意味ではすごく日本も、あのやはり他の国に比べると警察庁で、サイバー警察局 を、発足するのも遅かったんですけど、そういった意味では今ね、世界で活躍できるレベルまで上がってきているということで、そういったところをもう少しね、メディアが盛り上げてくれればいいのになっていうふうに思います、
うんうんうん、でも日本もしっかり頑張って貢献してるっていうことですよね。
まさにその通りです。
まあ、各国の警察も頑張っていると思いますが、もちろんこう被害に遭ってしまった後にどのように対処するかっていうところにお金とか労力をかけるよりも、まあ、マークさん一番大切なのは未然に防ぐこと。
そうですね、
いつもおっしゃってるように、
はい、もうね、守る方が後から片付けるより楽、何でもそうだと思うんですけど、特にサイバー犯罪に関してはそれが言えるかなというふうに思いますね。
日常生活でも散らかしたの片付けるよりも、日頃から散らからないように気をつける方が楽ですもんね。
本当そうですよね。
さあ、今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたでしょうか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、ぜひ今回のようにね、なんかこういうニュース見たんですがこれってどういうことですかとか、もうちょっと詳しくこれについて教えてくださいということでも大歓迎ですので、メッセージご質問お送りください。そしてマークさん、ラジオ出演の方もお忙しいですね。
はい、3月22日、はい、金曜日に、インターFMデイブフロムショーに、16時半ごろまた出演をさせていただく予定です。
はい、こちらはこのポッドキャストと違って生出演ですから、はい、ぜひ、
さらにここではあまりお話ししないようなお話もさせていただいていることがあるので、うん、今回も頑張って面白いネタを集めてライブ版ウェブセキュリティニュースでちょっと話してこようと思ってますので、
はい、ぜひ生で聞ける方はね、リアルタイムでエンジョイしていただいて、ラジコとかでもその後1週間は聞けるようにな
る。ラジコでも聞けますね。
はい、聞き逃しちゃったっていう方はそちらもぜひご利用ください。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。